おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ、昨日お話した通りでありますけども、山六醤油さんが、木桶ですね、樽の製作の技術、これを一生懸命繋いでらっしゃる。うん、とにかく、こういう技術は残しておきたいですな。若い方、はい、興味持ってくださいね。この、樽技術とか桶技術って、なんかの役に立ちます、やっぱり。
はい。
酒の仕込みに使われた大樽。これは杉材を削り、やや小さな樽となって、タガを締め直し、味噌樽、次に醤油樽、最後は木材をさらに削り直して、桶にして、徹底して、使い込んだ。杉材の奥に酒を醸した麹がまだ生きておって、それが味噌、醤油の発酵の手助けにもなったという。実にリサイクルは効率よき食の文化だということで、ありますですね、
はい。
日本の醸造技術の一端、桶、樽作りというのは、これ醸造技術にはなくてはならないものだと、この山六さんという醤油メーカーの方がおっしゃってるらしいんでありますな。こうやって考えますと、透明な日本酒から真っ黒な醤油まで発酵が作る。発酵が担うという。食文化の裏側には発酵文化があり、発酵文化の中にはもう本当にこう、地方文化が咲いてるんですね。私一番最初にお話ししましたけど、醤油を作った革新さん。
はい、
これ柴さんの本で知ったんですけど、柴さんのね、またね、書き方がいいんだよな、その革新坊に対して。本当は長野の人だったらしいんですが、流れて鎌倉あたりに行って、鎌倉あたりのお寺でも修行なさって、それから宋に渡ってさらに修行し、最後は湯浅の禅寺にお入り、そのお寺立っておりますから。で、柴さんの革新に対する文章っていうのは何がいいかっていうと、革新さんが生きた時代にはね、日本史に残る名僧がいっぱいいるんだって。親鸞とかね、そういうライバルたちがいっぱいいたって、はい、それぞれに仏教を起こした。でも柴さんが一番最後に、しかし、革新という人の業績も忘れてはならない。彼は宗派こそ起こさなかったが、日本が世界に誇る醤油という食文化を作ったっていうのがあって、
はい、
ほんと好きな文章だったんだよね。味噌から生まれた醤油、発酵の数々ですよね、
はい、
そういうものを訪ねて歩くと日本っていうのがまたさらに広く感じられるかなと。で、その他にも様々あるんです。発酵食品、
はい、
取り上げたいものが、大阪の森口漬けとかね、
はい、
大根の細いやつをとぐろ巻かして、
うん、
なんか京都の柴漬けとか、はい、そういうのあるんでありますが、まあ一応代表的なのをさらっただけでございまして、
はい、
もっと他に知りたいと思われましたら、ぜひ、小倉平久さんのですね、日本発酵機構、お漬物なんかと一緒に旅をするというような文字の旅もいいもんでございますですね、
やっぱり手に入りにくいものとか、
うん、
ちょっとこうお値段の高いものっていうのは、
うん、
それなりに手がかかっていて、
いやいや、そう、
美味しいんですよね、うん、やっぱりね。
酢の話をしたじゃん、
はい、
一晩でも酢はできるけど、2年寝かせた酢と値段が同じじゃ、
ね、
そりゃやっぱお気の毒だし、絶対味違うよな。酢の物っていうのがいかに日本人の食事を贅沢にしたか、酢で締めた魚を海辺の人が食べてた、
はい、
うまそうだなと思って、今度山辺の人がなんとか頑張ってあれを山奥の俺ん家まで持って帰って女房子供に食わせたいなっていうことで、山にはいい、もう捨てるほどある柿の葉っぱで巻いたっていうね。
よく考えてん
ですね。なんかそんなの、葉っぱで巻くなんてさ。
はい。
ポリネシアの人しか考えないよな。
そうですね。ポリネシアっぽい。
それで、柿の葉寿司ってなんか、柿の葉っぱ意味ないように見えるけど、食うとわかるよな。あの匂いって好きじゃん。好きだろ
哲也さん、 お好きなんですね。
好きなの。
ます寿司もお好きっておっしゃったし。
俺、ま、ます寿司も好きだけど、俺、柿の葉寿司って好き。
美味しいです。
なんかやっぱ木の下で飯食ってるような、草むらで飯食ってるようなさ。
香りがね。
なんかいい心地するんだよな。
はい。
ああいうこう、物で食う楽しみっていうのは、発酵食品ゆえにかな。それとプラス、福岡博多に生まれたってこともあるんだろうな。
はい。
博多の気に入った寿司屋さんに、松前っていう握り寿司があるんだ。
はい。
魚と松前。昆布が真ん中に、これがね、うまいのよ。ごめんなさい、ちょっと力んじゃったけど、また折りがありましたら別の発行の旅出たいと思いますが、来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。